ただいまから赤江牧師に旧約聖書詩編90編1節から12節までを通して千年に一度のこの年にと題して赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日はご案内のように敬老礼拝ですから、それにふさわしい有名な神の使徒モーセの祈りと題する詩編90編を説教の箇所に選びました。3年前に天に召された小畑進という大変ご高名な牧師神学校の教授がおられました。その先生が晩年表された2冊合わせると上下でこのぐらい分厚い詩編講録というものを出され、私は直接、プレゼントをしていただきました。それをいつも味わい楽しんでいるんですけども、今日はそれを参考にお話を進めていきたいと思います。お手元にご招待の皆様方にはその箇所と、そしてすべての方々には今日の説教のアウトライン、説教用紙がお配りしてあると思います。参考にしながら見ていただきたいと思います。この詩編の詩編というのは150編まであるんですが、神様を讃える歌で、いろんな出来事の中で苦しみ悲しみ喜びの中で、いろんな時に神様に祈りを捧げ賛美を捧げて、それが歌として残っているものであります。この90編というのは作者主題内容三つ揃いなんですね。三拍子揃った、もう詩編150編の中で白尾と言うべき実に雄大な内容を持っています。タイトルに岡崎長老がお読みくださったように神の使徒モーセの祈りとあります。苦悩の英雄の面影が忍ばれる神の使徒モーセの祈りというタイトル付きの詩編です。その用いられている言葉の調子、またその内容からしてモーセが晩年後に残る世代の人々に今一度神の命令を語り残そうとした新命記というこの旧約聖書の5番目の箇所、その箇所を表した頃と同じ頃に捧げられた祈りであろうと思われます。出エジプト、エジプト脱出後40年長い月日を荒野に声を枯らしながら神壇を砕いて人々を指導しました、導きました。しかし夜年並み同僚友人もすでになく、わずかに残されたものとして苦難の人生体験の中から捧げられた味わい深い祈りであります。特に表題で神の使徒と呼ばれております。使徒はどれだけの人生を積み重ねる中で神の使徒と呼ばれるに値するのでしょうか。私はもしいつか人生を 終えるとするならば、当然いつか終わるわけですが、私は自分のことを何の肩書きもいらないけれども、ただ神の使徒であったと言われたいなと思います。それはあまりにも贅沢な高望みでしょうか。いいえ、イエス様はイエス・キリストを信じる者をその恵みによって神の使徒としてくださいました。すべてイエスを救い主と信じる者は神の子と呼ばれていいんです。問題はその実質が伴っているかどうかですが、しかし実質があろうがなかろうが、イエス・キリストを信じる者は神の使徒とされているのです。もう信仰によって神の使徒とされていても、それにふさわしい生活と生涯がそうなっておればもっといいですね。若い人は若い時から神の使徒になるというこのタイトルを目指して人生を過ごしてほしいと思うんです。千年に一度と言われるこの年にこそ、それがふさわしいと思います。しかも今日は 9.11、 10年前のあのニューヨークのロジターステロのあの出来事を振り返るこの時、まさに神の使徒として生涯を終わりたい、この思いは大事ではないでしょうか。3節から6節まで、この箇所に先ほども読んでいただきましたが、もう一度読みます。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ帰れ。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。神様の目から見ると、一日は千年のよう、千年は一日のようでありますが、しかしあの焼けで回る夜回り、しかも1時間か2時間ひとときのようです。あなたが人を押し流すと彼らは眠りに落ちます。これは死を意味する言葉です。朝彼らはうつろう草のようです。朝は花を咲かせているが、またうつろい、夕べにはしおれて枯れます。草花の移りゆく様をうつろう草と表現しています。説教のアウトラインにうつろう足のようとありますが、私のごちゃごちゃ書いた字を足と読んでくださったんですが、うつろう草のよう。人生は儚い、そのことをまず見ていきたいと思うのです。江戸は文政2年の夏、かわいい盛りの一人娘、二つになったばかりの長女佐都、天然痘で失った57歳の男がいます。小林一茶、遅い結婚、もう孫のような我が娘、35日目に悲しんで言葉もなく佇む彼は、その日一つの句を読みました。よくご存知かと思います。梅雨の夜は梅雨の夜ながら去りながら。小林一茶の句の中で非常に名句と呼ばれます。それも大変抑えた、感情を抑えた句だと言われています。 水の世は水を飲みながら去りながら、一茶のオラが春という書物の中に残されている一節です。昨日より今日は頼み少なく、ついに朝顔の花とともにこの世をしぼみの、母は死に顔にすがいてよよよと泣きむべなるかな。この後に及んでは行く水の再び帰らず、散る花の梢に戻らぬし戻らぬしことなど、諦め顔しても思い切りがたきは恩愛の絆なりけり。これが俺が春の一節ですね。朝開いても昼にはしぼむ朝顔の儚さ、そういえばわずか7日ほどを泣き暮らして死ぬ蝉の命。松尾芭蕉はそれをこう歌いました。やがて死ぬ景色は見えず蝉の声、やがて死ぬ景色は見えず蝉の声、色は匂えぞ散りぬるを我が世を垂れぞ爪ならん。日本人と無情感、これはきっとも切り離せないものですが、それとこの詩編90編は非常に私たちに相通ずる思いを抱かせてくれます。前奏の一休さんはこう言いました。世の中の娘が嫁と花咲いて、カカアとしぼんでババアと散りゆく。ごめんなさい、私が読んだんじゃない、一休さん。娘が嫁と花咲いてお母さんからおばあさんになっていく。いつまでも娘でいたいと思ってもとどまることはできない。でも男性も呼び方が変わるだけで、例えばジジイと散りゆくになるだけ。抵抗できない力でこのコースを進みます。一休はよく知られている句を読んでいます。門松は迷路の旅の一律か、めでたくもありめでたくもなし。迷路とは死んだ後の世界五章のことです。迷路の旅というように、人生は旅です。私たちは死に向かって旅する旅人です。年が明けたなら1年分迷路に近づくわけで、死後がはっきりしている人、明るい世界に行けるならまだしもめでたいが、暗い世界に行くならば苦しまなければならない。いえ、行き先がわからない。元旦がめでたいかめでたくないかわからない。詩編90編10節はこうあります。日本的心情に強く訴えていきます。私たちの弱いは70な、健やかであっても80な、しかもその誇りとするところは老苦と災いです。それは早く過ぎ去り私たちも飛び去るのです。まさに東洋の書だと思われます。これを私は詩編10編を浄土真宗の蓮如上人の白骨の章に思いを寄せるのです。親鸞上人の御教えは、岡山出身の法然上人、浄土宗を受けて浄土真宗を打ち立てました。これを全国津々浦々まで広められて方が中高の祖と呼ばれる蓮如上人です。浄土真宗中高の祖と仰われますが、数多く書き残されたお手紙から80通が編纂された御文章、その中でも有名なのが白骨の章、 五丁目十六通ですね。承認75歳の時、蓮如上人75歳の時に記されました。今の時代非常に似ていると思います。当時山科本願寺、京都の近くの山科本願寺の近くに青木民部という下級武士がいたそうです。17歳の娘と身分の高い武家との間に縁談が整ったので、民部は喜んで先祖伝来の武具を売り払い、嫁入り道具を揃えたと言います。ところがいよいよ挙式という日に娘が急病で亡くなってしまいます。火葬の後、白骨を納めて帰った民部は、これが待ちに待った娘の嫁入り姿かと悲嘆に暮れて、51歳にして急逝します。度重なる無常に民部の妻もその夫の翌日37歳で患い死にしてしまいました。この間台風の惨禍の中で和歌山県は特に大きな被害が告げられていますが、ニュースで町の町長さんが明日娘の結納の日、その日に娘と妻が濁流に飲まれた、しかも作業服を着て、人々のために頑張っている町長さんのことが告げられています。さて話はこの山科本願寺に戻ります。青木民部のこの悲しい出来事から2日後、海老名五郎左衛門という大変特殊家大金持ちがいて、そして山科本願寺にたくさんの寄進をしました。その五郎左衛門の娘17歳、2日後に急病で亡くなり、葬儀が行われ、山科本願寺へ参詣した五郎左衛門は蓮如上人に無常について御権化をお願いします。すでに青木家の悲劇を聞いておられた上人は願いを聞き入れられ、この白骨の御文章を表されたというのです。千年に一度と言われる東日本大震災の今、先日の大型台風の被害で本当にこれでもかこれでもかと追い打ちを受け、しかも福島原発の中で本当に苦しみにあえぐ日本の姿、言葉を失って立たずむ、しかもその中で復興に立ち上がろうとする日本の姿と重なってまいります。白骨の章、一度私、我が家は浄土真宗一向宗なんで、この言葉を子供の頃から何回か耳にしてるんですが、それ人間の性なる姿をつらつら感ずるに、おおよそ儚き者はこの世の四中樹、幻のごとくなる一号なり、さればいまだ万歳の人心を受けたりということをも、ことを聞かす、一生過ぎやすし、今に至りて、誰か昨年の形態を保つべきや、我や先、人や先、今日とも知らず、明日とも知らず、遅れ先立つ人は元の雫、末の露よりも茂しと言える、されば明日には睾丸ありて、夕べには白骨となれる身なり、ここ有名ですね。すでに無常の風へ来たり濡れば、すなわち二つの目たちまちに閉じ、一つの息長く耐え濡れば、 子が虚しく返じて通りの装いを失いぬるときは、六神眷属親族中集まりて嘆き悲しめども、さらにその会あるべからず、さてしもあるべきことならではとて、野外に送り、延べに送りてですね、夜半の煙となし果て塗れば、ただ白骨のみぞ残れん、哀れとも言うもなかなか愚かない。されば人間の儚いことは、老少不上の境になれば、誰の人も早く五章の一大事を心にかけて、阿弥陀仏を深く頼みに参らせて、念仏申すべきものなり、あなかしこあなかしこ。こういうこの言葉から、本当に私たちの弱い80年、健やかであっても80年、今年この置かれている状況の中で、本当に心に迫りくるものがあります。さて、聖書は次に私たちを場面展開へと連れて行ってくれます。人の子らよ帰れ、3節に人の子らよ帰れとあります。そしてまた私たちが死を悲しむ、同時に死を悲しむということは生を儚むということでもありましょう。そのことにおいて非常に優れているのが私たち日本人、日本の文化でありましょう。わびさびの世界です。しかし一方、死の原因とか死そのものについて追求することは少ないと言えるのではありませんか。人は死すべきもの、必ず死ぬと悟ること、あるいは諦めることが最も大事なことです。それ以上、なぜ死があるのか、死とは何なのかという問題まで突き入り、突き進むことはないのではありませんか。聖書はそこに突き進むのです。私たちを導くのです。7節、誠に私たちはあなたの身怒りによって消え失せ、あなたの激しい憤りに応じ惑います。あなたは私たちの不義を御前に、私たちの姫事を御顔の光の中に置かれます。人は誰しも姫事があります。それは神様の御顔の光の中にあらわになるんです。誠に私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈み、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。身怒りとか激しい憤り、不義を、姫ごと、激しい怒りの中に沈み行き、11節にとりますと、誰が身怒りの力を知っているでしょう、誰があなたの激しい怒りを知っているでしょうとあります。これが聖書のもう一方の真理です。ここには私たちの文化の中で決して見ることのない倫理的な問題が語られています。生死の問題はただ自然のこととして眺め過ごすのではなく、罪の結果だよというのです。この自分の神の正義、神の清さ、神様の完全な正しさの御前に なんと醜く自己中心で悪に染まっているものであるか。神の審判、お裁き、神の御怒りがあるのだと宗教的に突き詰めて迫ってくるのです。これが儚さでとどまらない聖書のもう一方の真理です。私たちが死を恐れるのは本当の原因はここにあります。別離の悲しみだけではない。死んだら楽になるというのはこの問題の解決なくして実は大きな錯覚であります。死んだら楽になるとかどうかわからない。一休の禅師の言葉のようにめでたくもありめでたくもない、天国に行ければめでたい、そうでなければとんでもない悲劇です。死は決して自然のことではない、本来あってはならないこと、本来あるべからざるものとして聖書は私たちに告げてくれるのです。一節を、90編の一節をご覧ください。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。今死の原因について7節から9節を見ましたが、1節から4節には神が永遠の住まいだと世々にわたって永遠に私たちの住まいとなってくださるんだとあるのです。なんとその神は山々が生まれる前から、あなたが地と世界と生み出す前から、神は天地万物の作り主です。まことに常しえから常しえまであなたは神です。つまり永遠から永遠まで天地万物を創造された神を住まいとして、人間は本来永遠に生きるものとして作られている。ところがこともあろうに、あのアダムとエバがエデンの園で神の警告に背いて食べたら死ぬと言われた善悪と知識の木の実を食べてしまいました。神と人間の麗しい関係を妬んで神に人間を背かせたサタンの誘惑でした。この悪魔を神は永遠に閉じ込めるためにゲヘナ、火と硫黄の燃える池を設けられた。これが地獄であります。なぜ愛の神が地獄を作ったか、神に背き人類を神に背かせたサタンの悪魔を滅ぼし閉じ込める場所であります。さて70年、80年、わずか束の間で死ぬものとなってしまったと聖書は言うのです。3節を見てください。あなたは人を尻に帰らせて言われます。人の位を変えれ、まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。幼児で死ぬ子もあれば、若死にする者もあり、あるいは天寿を全うして大往生と言われる、どちらにしても夜回りのひとときのようだ。明日に睾丸、夕べには白骨。本来死なないものとして作られたものが夜回りのひとときの命となった。 この人の子アダムのこの命の短さが天地や山々と比較されていたが、ここでは山々が生まれる前から、あなたが地と世界と生み出す前から、とこしえからとこしえまであなたは神、永遠の神、神の永遠の前で、私たちはいつも神によって見つめられているんです。だから、梅雨の夜ながら、去りながら、といった、あの一茶の悲しみ、あるいは、なし崩し的に、諦めて、あの先の見えない運命や宿命に打ちひしがれてしまうのではない。あるいは私たちの罪深さ、神に対する不義によって、裁きとして与えられているし、そんな私たちに対して神は言われます。人の子らよ、帰れ。帰っておいで。聖書はこう言うんです。塵は塵に帰り、霊はこれを授けた神に帰る。伝道者の書の最後の十二章で、塵は塵に、肉体は肉体に、灰になり、土に帰る、元素に戻っていくんです。でも、それは仏教です。霊はこれを授けた神に帰る。これが聖書です。その子らよ、帰れ。そうでなければ、本当に短い、まるで大津波や山津波に押し流されていくように、私たちの人生は、もしこの永遠の帰っておいでという神様を知らなければ、虚しいものです。五節に、あなたが人を押し流すと彼らは眠りに落ちます。朝彼らは移ろう花のようです。朝は花を咲かせているがまた移ろい、夕べにはしおれて枯れます。今日美しいお花が皆様を歓迎して飾られている、生けられています。これがこの聖書の世界の砂漠の熱風が吹くところに置かれたらどうでしょう。数日待たずして一日でドライフラワーになってしまいます。夕べにはしおれて枯れます。移ろう花のよ草のよと人生の儚さを嘆く、いえ、人の子らよ帰れという永遠の命を与えてくださる神様のことを告げながら、実は聖書は詩編の90編は次に進みます。手の技を確かなものに、地上は人生は儚い、虚しいから、あるいは死んだら終わりだから、もうどうでもいい、そういうことではない。いや、天国があるから地上のことはどうでもいい、そうではない。むしろ永遠がある天の御国が備えられておればこそ、地上で喜び楽しみ、手の技に励みなさいと聖書は教えているんです。12節ここから17節までモーセは一気に祈ります。12節、それゆえ私たちに自分の日を正しく教える、数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。自分の日を正しく数えることを教えてください。 そして私たちに知恵の心を得させてください。知恵の心を、知恵の心をと二度教えます。何が知恵でしょうか。自分が有限なものである、力の限りあるものだ、命の限りあるものだ、そして無力であること、罪深いものであることを、限りなく罪深いものであるということを自覚する知恵を教えてください、持たせてください、こう言ってる。それが我が魂を、これから何年分もいっぱいものが貯められた、さあ安心して食べて飲んで楽しめといった、あの大金持ちのような間違いを犯さないで済むことなんです。この話はイエス様が財産争いで何とか裁いてくださいと兄弟争いが持ち込まれた時に例え話でなさいました。ルカの福音書の12章というところです。ただでさえ金持ち、その年は豊作で収穫がいっぱいあって、蔵を建てていっぱい納めて、さあこれでもう大丈夫だ、何年分もたまった、だから私の魂を食え飲め楽しめとお金持ちが言った、その時神様が声をかけたというんです。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる、お前の蓄えたものは誰のものになるのか、こういう宣告を受けたのです。愚か者、愚か者にならないように自分の日を正しく数えることを教えて、知恵の心を得させてください。これはモーセの祈りです。その次、祈りは13節、帰ってきてください。主よ、いつまでこのようなのですか。あなたのしもべらを憐れんでください。どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ち足らせ、私たちのすべての日に喜び歌い楽しむようにしてください。あなたが私たちを悩まされた日々と、私たちが災いにあった年々に応じて私たちを楽しませてください。この世は儚んで諦めてしまうのではなく、恵みで満ち足らせ、すべての日に喜び歌い楽しみ、そして苦しみの多かった日に同じように楽しみの日々をください。こういう積極的な祈りです。しかも13節にあったように、今度は神に向かって帰ってきてくださいというんです。神様はいつも共にいてくださるんです。離れていったのは私たち罪深い人間の方です。神などあるものか、神があるならなんでこんなことが。しかし神様は私たちに帰ってきなさいとおっしゃると同時に、私たちは祈るようになります。帰ってきてください。もしこれが運命とか宿命であるならば、帰ってくださいとは祈れないんです。人格はないんですから。まあそれに仕方なく飲み込まれていくしかないんです。諦めるしかないんです。でも神は人格を持ち、私たちに人格を与えてくださった、呼べば答えるお方です。生きておられるお方です。だから神様、私たちが悪かったです、あなたの方に向きを変えますから あなたもこちらを向いてください。もう運命とか宿命とかいう得体の知れない壁の前で諦めてうなだれてしまうのではなく、打てば響くお方がいてくださる、そういう世界が開けてくるんです。だからモーセは祈ります。続けます。16節、あなたの御業をあなたのしもべらに、あなたの意向を彼らの子らに見せてください。私たちの神主のご慈愛が私たちの上にありますように、そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。人生の無常の前にもう佇んで立ち尽くして、もう観念してしまってむせびしかない運命に目をつぶって、しかもこんなものだとその儚さを美を称えるのではなく、その無常を跳ね返し、まさに露のようなさりながら、そうであっても本来的な命に踊り上がって喜び楽しみ歌いつつ、ああもうどうするなすすべもないと手をつかねてしまうんではなくて、手の技をいよいよ確かにしてください。私は西東日本震災にボランティアで行かれた方々が幾度も皆さんが口々におっしゃるのは、元気をいただきました、かえってパワーをいただきました、それがなでしこジャパンになったり、いろんなプロのスポーツの世界だったり芸能界の世界だったり、いや一般の方々が皆さんそうおっしゃいます。手の技を頑張らなくちゃ、そしてこんなに大事にしてくださったか、元気をいただいたから私たちも立ち上がらなくちゃと言って立ち上がっていかれる。聖書はますます力強く生きていこう、そういう力を裏付けてくれるのです。これが17節の祈りの最後です。しかも万物を作り、私たちを神の御子イエス・キリストの十字架によって罪を許し、地獄ではなく天国に迎え入れるために帰っておいでと天国に道を開いてください。私が道だ、私を通って父のもとへ帰りなさいと言われるイエス・キリストをお与えくださいました。だから神様は私たちを人間の罪の深さの中で飲み込まれるのではなく、強い神の前に恐れることなく帰っていく道を開いてくださったのです。詩編90編、これは新婚曲レクイエムとして葬式の時によく開かれ、私も時折ここを開きます。深刻な人生の短さ儚さを下敷きにしながら、しかもこうして最後に永遠の神の救いを明かしして、地上でなお手の技に勤しむように、年老いてますます盛んに永遠を目指して生きていくようにと励ましてくれるのです。私は新約聖書の復活の章といわれるコリント人への手紙の15章の結びの言葉を思います。イエス・キリストは事実死人の中から蘇った、死お前の勝利はどこにあるのか、死は勝利に飲み込まれた、こう言ってます。復活のイエス・キリストによって死に打ち勝つ力が その最後にこうあります。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って固く立って、動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから、頑張って頑張って、それが無駄ではない。どんなに頑張っても無駄だから、そうではない。復活のイエス様がいてくださって、私手の技を祝福してくださるからです。終わりにしたいと思いますが、この詩編を90編を無償感、それが東洋だけ、日本だけの独占物ではなくて、見てきましたように聖書も無常感を共有しながら、しかも永遠に生きておられる神様の御前で、はっきりと私たちに乗り越える、突き進む道を示して、罪の解決をも死の解決をも示してくれています。ですからそれをモーセの祈りを私たちの祈りとしたいのです。モーセと同じように千年に一度のと言われるこの大きな悲しみ苦しみの年に、知恵の心をいただいて、この祈りを祈れる人になりたいのです。今日の一緒に歌いました388番、今日の説教のアウトライン裏に歌詞を載せております。もう一度、これは詩編の90編の一節から歌った歌です。この賛美の歌詞を私たちの祈りとしたいと思うのです。それが私たちが神の人となれる方法ではないでしょうか。次にし昔も来たるいよよも。主は我が助けぞ、我が望みぞ。雨土分かれぬ、天と地が分かれた世の先より、天地の最初から変わらぬ神こそ我が神なれ。我が主の前には幾千歳も幾千年も短き人への夢に等し、朝日に消えゆく梅雨のごとく、人皆失せ去り後だになし。我も人もですね、人も我もです。跡形もなく消え去ります。雨土移れど、天地は過ぎ去るけど、常しないに永遠に動かぬ御座こそ、天国の神の御座こそ、我が隠れが私の御住まいです。神様が私の永遠の住まいです。お祈りします。主なる神様、この敬老の日、老いも若きも、私たちは今というこの重大な年と、この時を迎えて、あなたの言葉をいただきました。人生の悲哀感傷にとどまることなく、自分の罪のゆえにうなだれてしまうだけでなく、全知全能ご慈愛の御手によって私たちに希望と喜びをお与えくださる大きな喜びの訪れをいただきました。イエス・キリストによって素晴らしい救いを備えてくださいました。モーセを通してこの聖書に開かれている世界の素晴らしさを知るとともに、どうかこの人生を歩み終えるときに、どうぞ私たちがこの人生の儚さと死の恐れに打ち勝つものとなり、その解決を知らない愛する同胞にこの喜びを伝えるものとなれますように、そのために私たちの手の技を栄えさせてください。 イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。